はい、続きまして座談会を行います。次の柱はですね、コミュニティ FM に発展させるためにはということで、ゲストをお迎えしております。今日は加藤智美さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
加藤智美さんはですね、認証申請中の NPO 法人札幌村コミュニティ工房の理事をされております。北海道新聞のですね、3月31日付の21世紀首都という欄に大きく出てましたから、多分大勢の方が知ってると思うんですけれども、加藤さんはですね、肩書きがコミュニティ FM コンサルタントと出ていましたが、具体的にどういうようなお仕事されているのか、その辺教えてください。
はい、札幌で、今、東区の方で、コミュニティ放送局を立ち上げるということで、私自身、札幌の東区に住んでますので、今はその準備をしています。で、今まで、函館ですとか、札幌の中央区、それから岩見沢のコミュニティ放送局で、ディレクターをやったり、プロデューサーをやったり、それから、あと、道内で、ここの地区で、じゃあ新しくコミュニティ放送局立ち上げたいんだけど、なんていう話があると、相談に乗ったりということをやっております。
なるほど。まあ、実際この FM ピカウシもですね、開設当初から、いろいろご指導いただいて、やってるわけですけれども、お世話になってます。
それでこそ楽しくやらせていただいてます。
ちょっと具体的なお話ちょっと、お聞きしたいんですが、FM イルカという函館でですね、コミュニティ FM としては、最初に開設された、局があるんですが、これに、携わったというふうに伺っているんですが、どういう形で、関わったか教えていただけますか。
はい。FM イルカは今から約10年前に、今ご紹介いただいた通り、日本で最初のコミュニティ放送局ということで、開局したんですが、私はその開局する1週間ぐらい前から、アルバイトとして入りました。で、私自身が、特にラジオの専門家だったわけでもないんですが、地域の情報ということには興味がありまして、地元の、ミニコミ誌の、ライターをやってましたので、そんなこともあって、こういう、地域で新しい、町の放送局できるんだけど、どうっていう声をかけていただいたので、大変面白そうだと思って、で、ラジオのこと素人だけど、っていうことで恐る恐る、言ったのが、もう10年前の話になります。
日本で初めてということで、この FM イルカに携わったと。はい、で、なおかつですね、このミニ FM の、FM ピカーシ、これはアイヌ語を交えたミニ FM 局ということは世界でも初めてなんですけども、この日本で初めて、そして世界で初めてと、二つ携わって、ラジオコンサルタントっていうんですか、そういう立場でどのような考えをお持ちですか。
そうですね。まず FM イルカに関わった時には、最初は、今言った通りアルバイトということだったんですけれども、どうも自分が思い描いてたラジオの放送、いわゆるそのプロのアナウンサーの人が喋るとか、そのプロのスタッフが作るものじゃない、市民が、本当に函館に住んでる人たちが自分たちの街のことを語るという、なんかすごく新しいものだということを感じたんですね。で、それがもう画期的だったし、だからこその素人であった私でも関われたんだということで、これはもう放っておく手はないなと、もう北海道内いろんなところで、そこの自分たちの街をどうしようかということを、生かしていくためのいい道具になるんじゃないかということで思ってました。それで、こちらで、そのアイヌ語を交えたミニ FM をということについても、私も、深井野茂さんの本を何冊か以前に読んで、すごくその、アイヌ文化ということには興味を持ってましたもので、それにこのラジオのツールを活かす機会があって、それに携われるというのは、大変、自分としては、嬉しかったです。
なるほど。はい。はい。わかりました。それで、なんて言うんでしょうか。この、ラジオで発信する側がですね、一番気をつけなきゃいけないものっていうのは、どういうことか教えていただけますか。
はい、気をつけることですね。気をつけるというか、むしろ、何を伝えたいのかということを、独りよがりにならずに、広く 持っていろいろ考えながら、テーマを決めたり番組を作ったりということが一つ大事なんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。加藤智美さんに今お話を伺いましたが、スタッフの方もちょっと、これからですね、コミュニティ FM に発展させるにはどうしなければいけないかということで、まず杉澤さんにちょっとお話を聞きます。コミュニティ FM を立ち上げるには、まあ、設備投資で1000万円、かかるというふうに言われています。また1年間のランニングコストは2、3000万というふうに言われているんですが、この発展の可能性はあるかないか、どのように、考えていますか。
まあ、物理的に数字で言うとね、ビラトリ町は人口が約6500人、
はい、
面積は750キロ平米なんですよね、
はい、
それから南北に長い町なんだけど、南北に走る国道の距離がだいたい40キロあるんです、
はい、
でそれを考えると今のコミュニティ FM の放送エリアで一番人口密度があるところに立っても多くて3000人ぐらいしかカバーできない。
ああ、まあ、
そう。っていう現実がある。それを言っちゃえばおしまいなんですけどね。
うん、
まあ、せめてね、この猿川流域全域だと大体約2万人の人が聞けるぐらいのエリアが持てたら、僕は可能性あると思うんですよね。だから、ちょっと規制緩和っていうかね、緩和して、そのぐらいのエリアの人が聞けるぐらいな、制度に変わってくれれば僕はいいなと思ってるんですよね。
はい、それではちょっと関さんに聞きたいんですが、はい、このコミュニティ FM をですね、
はい、
に発展させるために、まあ、ビラトリ町を巻き込むというのも一つの方法だと思うんですけども、はいはい、この方法について何か考えありますか。教えてください。
そうですね、まあ、ビラトリ町どう巻き込むかって、もうすでにその私たちは週報ビラトリを毎回ね、毎週のものを1ヶ月1回分だけですけれどもお送りして、あとは地域のニュースも流しておりますし、まあ、巻き込む方法をどの方法で巻き込むかということについてはもう始めてると思うんですけれども、まあ、実際にそのスポンサーになっていただくとかそういうことに巻き込むかどうかということになると、金は出すけれども口は出さないよというふうな、そういう立場で参画してくださるんであれば大歓迎ですけどね。
なるほど、そうですね、まあ、その辺、はい、我々もちょっといろいろ検討してみたいと
、はい、
ぜひコミュニティ FM の方へ発展させるために、まあ、頑張っていきたいと、このような決意を持っております。これで第2部のコミュニティ FM へ発展させるためにという座談会は終わります。曲を挟んで第3部をお送りいたします。